天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年7月14日タックポッドキャスト第89回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
まあまあいいでしょう。
何そのダメ出し しそうな感じのこのこう姿勢は何ですか。
いやまあまあハード感があったんでいいでしょう。
まあまあ
もっとこうキャピキャピ言えないですか。
言えない。
分が悪いんじゃないときです。
はい、
いや、クイファーさん、先週発覚した、
うん、
あの MacBook Pro 13インチタッチバーなしモデル、
はい、
結局キーボードの注文が間違ってたっていう話、
うん、
やってしまいましたね。
やってしまったかどうかもご本人は気づいてなかったんですよね。
全然
ドルマークっていうのは結構そのなんだろう、命令文叩いたりするときに使うのでドルは一応まあどこでもあるんですよね、
うん、
でもポンドがついてるから、
ポンドです。
これも私もそこですぐピンときて、大丈夫これUK キーボードじゃないってい
う、ね、ポンドだけじゃないですよ。ちゃんとね、ユーロもついてますよ。
そう、うん、そう、でもね、ポンドがついてるのは、これは UK のキーボード。最近ですもんね、日本でも流通するっていうか、その、買おうと思えば買えるようになったので、ね。
世界のキーボードがね。
そうそうそうそう。うんうんうん、今までは、日本語か、US のキーボードかしか選べなかった
です、ね。選べなかったはずかね、
うん。うん。そう。ここ最近選べるようになったんですけれども。
まあ、その弊害ですね、まあで。
うん。っていう感じでね。
まあ、とりあえずね、アップルストアで、うん、注文するときに、
うん、
ディスキーボードの1個下が、
うん、
この英国キーボードなんですよ ね、
うん、
そ, うね。でその下のさらに下の方に US キーボードがあるんで、
そう、うん、
選択させるときの配列も悪いなと思ってます私は、
うん、そうね、うん、だからいつもの感じでこうちゃんと見ずにね、確認せずにやっちゃう人っていうのは、うん、まあまあいらっしゃいますよね。
で、あのこの前、うん、AGM 大阪に来ていただいてた強烈電子の長者原さ
ん
もフェイスブックの書き込みで実は同じことやりましたと。ただ注文確認メールを見て英国ってなってるからおかしいと思って気づいたって言ってました。
大田さんそれ気がつかなかったね。
うん、見てないもん。
まあそんな感じよね、うん、
注文する時の UI が悪い、
確認しない大田さんもある。
でもね、その後アップの対応めっちゃ良かったですよ。
ああ、そうらしいですね。
実は電話して正直言ったんですよ、買い間違えましたと、うん、ほんなら大変ね、キーボード選ぶところの画面が見にくくて申し訳ありませんでしたということを言われましたんで、多分これやってんのはこういう失敗私だけじゃないなっていうのがひしひしと感じました。結局アップルさんのお姉さんがこの電話ですぐに US キーボードの発注を受け付けますと、でそれが来てからレーターの移転とかされて、
うん、
それから返品の手続きしてもらって十分間に合いますって言われました、
うん、よかったですね。
まあ今日はまだ UK キーボードでやってるんですけどね、録音、
う
ん、
そうですね。これね、 UK キーボードって右側のところがリターンが2列になってて、だけどなんていうのかな、ジスほどなくって狭いんですよね、右側がね。
だからね、円マークばっかり出るんですよ、うん、
詰まってるんですよね、右側に。左側はね、まあ、キーボードとしては余裕がある。右側に行けば行くほど詰まってるイメージがありますね。
そうですね。
うん。
なんか今日はアップルザグループの会員同士の話らしい話ですね。
まあ、そうですね。で、一応ね。
で、ちなみにですね、
うん、
MacBook Pro のこの真っ黒の筐体、
うん、
スペースグレー、
うん、
これに、あの、アンドメッシュの、うん、ブツブツのカバーつけるんですけど、なかなかかっこよくていいですね。
うん、いいでしょ、
うん、ただこれを持ち歩けるか思って一度家から持って出てみたんですけど、うん、重たいんでエレベーターホールから引き返してお気に帰りました、
うん、でもそんなに変わらないと思いますよ。
持ち運びは iPad Pro 10.5 にします。
ああ、じゃあ13インチは据え置きってことですね。
そうですね。
ああ、じゃあ15インチでもよかったかなって感じですけど、
まあ、まあそれはあの、いやもう絶対膝の上に置けないもん、あんなでかい、うん、
いや別に膝の上に置かなくても机の上に置け
ばいい。膝の上に置いとかないと猫が来るじゃないですか。
膝の上でも猫が来る気がする。
膝の上でも猫来ますけど、払いのけの簡単ですけど、もうテーブルの上は絶対ダメです。あいつらキー押されまくるんで。
あんまり変わんないような気がしますけどね。まあいいか。大道さんがあれじゃない、 檻の中に入ってやればいいんじゃない、
塀の中じゃなくて。
そうねとも、そうじゃないともねとも、まあ、そうじゃないともねって言っておいた方がいいかなって感じだけど。
では次回はですね、 US モデルに入れ替えた話と iMac を実は手放して売却するしようと思ってますんで、その売却した話をしたいと思いますんでね、
うん
はい、たまにちょっと Apple ユーザーグループらしいお話をしたいと思いますのでご期待ください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年7月8日13時48分にリツイートした記事です。パプアニューギニアへの通話料、ソフトバンクは他社の4倍、 IT メディアからの記事です。
はい、
最近携帯電話にパプアニューギニア発信の着信履歴があって、それになんか返信して電話すると向こうで日本語を喋れるお姉さんが出て、なんかのらりくらりになってお話を引き伸ばされるみたいな話があるそうです。
うん、
これは黒さん話題になってるんで知ってるでしょ。
うん、録音でテープが一周するのを聞いたっていう取材を 見かけましたけどね。ネットだったかな、その記事は。
結局そうやってまあ言ったら切らせないようにしてるってことですもんね。
うん、
そうすることによって現地の国際通話会社がソフトバンクと契約している通話料がもらえる、その通話料がもらったパプアニューギニアの国際通話会社がワン切りしたその業者にキックバックしてるっていうのがこの実態のようです。
うん、その電話番号はどこから漏れているんですかね。
どこから漏れてるんでしょうね。
電話番号って昔はあの何番で始まると au とか
通信事業者、ね、決まりが大体分かってたからですね、昔はね。
そうそう、あったけど今はもう結構そういうふうに、ね、持って変わるっていうのがあるから、こう一見見た目では分からなくなっちゃってるの で、
そうです、ね、
なのであのどこでも、まあ、要するに au にも出てきたっていうのはこれはソフトバンクの電話番号っていう風で認識してるけど、実は au に変わった方のもので出てるのかもしれないなっていうのは思ったんですけど、うんうんうんうん、どちらにしてもどこから しか電話番号が漏れてるってことですよね。
そうですね、このパプアニューギニアの通信料ですけど、30秒あたりでソフトバンクが249円、 au が63円、ドコモが68円となってます。まあ、とにかくじゃあソフトバンクは4倍ぐらいしてますから、現地の通信会社の取り分も大きいんで、うん、ソフトバンクの携帯電話を狙ってるんでしょうね。
そういうことになりますよね。
うん、
30秒でこれだけなので、
うん、
ちょっとつながって着信しただけでこれもう30秒っていうカウントになっちゃいますから、
うん、
まあ、ほぼ250円、
うん、
で30秒が過ぎて31秒からこの倍ってことになります、
ね、500円
結構長くですよね。
別にパプアニューギニアがどうかっていう話じゃなくて、これはそういうふうに考えた業者がおってキックバックで儲けようっていうことをやったんでしょうね。
うん、
昔はほらあのロシアの何中央アジアのわけのわからん国とかイギリス領のマントとかの会社で同じようなことやってたこともありますから、
うん、
今度は携帯電話狙いなんですね。なんか着信あったらかけちゃいますよね。
かけない。
私もかけません、実は。
私絶対かけない。用事があるならそっちからもう一回かけてくればいいじゃない。
そうですね、私ちなみに家に固定電話あるんですけど、うん、
はい、
固定電話出ないです。
じゃあ固定電話いらないじゃない、
うん、そう思うんですけど、
うん、
なんか慣例で引いてしまいました。自分でも思いますけど、じゃあなんで固定電話引いたかなと思ってます。
うん、
でもなんか職場に電話するときって固定電話からの方が安いじゃないですか。
そうね、
でもね、ただ月に1回ぐらいしかしないから
基本料金も含めた換算でいくとそれは割高じゃございません。
久保さんの言う通りです。
はい、
やめます、もう固定電話。
はい、
なんかソフトバンクつながりでソフトバンクが出してるなんか固定電話にできる携帯電話あるでしょ。
はいはい、は
い、あれにしようかな。いや固定電話いらんちゅ
う
てん。
そう携帯電話だけでいいんじゃないですか。
わかりました、携帯電話だけにします。
はい、
久保さんち固定電話あるんですか。
はい、もうこの配信でも何度かそれ聞かれて何度かお答えしますけど、あります。
電話番号今度教えてください。
絶対教えません。
なんで。
それはご自身の何どこに胸に手を挙げてって考えてください。
なんでやろ、わからん。
わからない、うん、まあ、わからないことはわからないままにしておくのがいいですよ。はい、
電話番号分かったら住所も分かんのに調べようがあるんです。
うん、探偵みたいですね。
松田優作。
いや、そんないいもんじゃない。
探偵物語です。
知らない
知らん
そんないいものじゃそんないいものではないとは思いますけど、内容は知りません。
そうですか。探偵物語ってどっちですか、はい、薬師丸ひろ子の方ですか。
それも知りません。
ああ、家族映画になったんですよ。
はい、
この話拾わないのやめよう。
はい、もう尺足りないですよ。
今度家を突き止めて訪問します。
おまわりさんに来てもらいます。捕まえてもらいます
この話題、皆さんもパプアニューギニアからの着信があった場合、 iPhone だと今あれですもんね、国番号からパプアニューギニアっていうの出てきますからね、
はい、
気をつけてコールバックはしないようにしてくださいね。でないと高額な料金がかけたら取られることになりますんで、十分に気をつけてください。
はい、
2017年7月8日13時46分にリツイートした記事です。桃太郎でネット炎上描く広告、狙いはIT メディアからの記事です。
はい、
これは AC ジャパンが今テレビで流してる、うん、まあ、ネット炎上のお話ですね、
うん、
これでまあ言ったらコミュニケーションは難しいですよという話をしてるんですけど、
うん、
桃太郎の話でおばあさんが桃を拾う話から始まるんですけど、そこに窃盗だろうとかですね、警察に届けないのとかいろいろ書いてあるんですけど、
もうなんて言うんだろう、これ昔話じゃないですか。
うん、
まあこれはこのこういうシチュエーションというか、こういうことをね、こうみんなが知ってる話題から入っての、こう今の現実の、まあ、ネット社会っていうのをこう被せているので、もう錯誤してることは分かるんですけど、うん、この時代に警察があったのかっていう話とか、なんかいろいろおかしなことになっていたりとか、
うん、
まあ、とにかく出てくるこう単語が、まあ、どこかの動画で見かけますよね、
うん、
この吹き出しの出方とか、その単語のこう並びとか絵文字の感じとかが、うん、なんとかどうに似てるなとかって思いながら見てたんですけどね。いや、暇っていうか、なんていうか、こう思ったことをすぐ口に出しちゃう人が多いんですね、
うん、思ったことなんですかね、うん、思ったこと自体がなんかちょっと間違ってますよね。
まあ、でも思うこと自体は止められないし、
うん、
でもそれを口にして誰かに言う、しかもなんかそれをなんていうのかな、まあ、例えばテレビ見てるうちの中だけで喋る話なのか、
うん、
それとも電車の中で誰かに指さして言うべきことなのか、
うん、
いうレベルでこうレイヤーっていうか、その段階があるじゃないですか、
うん、
ここまでだったらまあ内輪の話でいいよねとかね、
うんうん、
でもいきなりやっぱりこうみんなが不特定多数の人が見る公の場所で起こらないことをこう突然浴びせていいのかっていう話かな、
うん、悪意ある言葉が人の心を傷つけていると、この CM にはあるんですけど、悪意ある言葉が人の心を傷つけているというふうにあるように、やっぱりこの何も考えず発言する人が多いんでしょうね、
うん、あとね、やりすぎ、
うん、
なんかもうこう集団心理みたいなのがものすごく働いてるんだと思うんですけど、
うんうん、
こう踏みとどここまでっていうのがないから、例えば、うん、桃太郎の話の中でいくと、
うん、
旦那さんは芝刈りに行ってるらしいよとか、
うん、
あの住所背景から住所が分かるかもとか、特定しましたっていう言葉が出てきたりとかして、うん、もうなんか本当に、まあ、なんとかチャンネルとか、あとは最近でツイッターとかで見かけるこう言葉がじゃんじゃん出てきてて、ただの悪口で収まらない、こうなんだろう、全然知らない人同士が集団になっちゃう怖さっていうのも、うん、もう訴えてると思います、
うん、特にネットの場合は匿名性もあるんで、
うん、
そういう時にはだけ強くなる人っていますからね。
そうだから面と向かっては言えないけど、
うん、
ネット上だけは強い言葉言えちゃうっていうね、
うんうん、おる、
うん、
私なんか面と向かってて何でも言えるけど、ネット上じゃ余裕はないですもんね。
あ、そうですか、
うん、
なんかねこれね、あのやっぱり検挙された人から事情をね聴取すると、
うん、
あの正義感ぶってやってるんだけど、
うん、
実際はなんかそれのことについて、その特に本当にその正義を持ってやっているわけではなく、自分のうさを晴らすためにたまたまいい材料があったから言葉をぶつけたっていう風なこのケースが多いっていうことを、なんか警察のなんか聴取で聞いたことがありますね。
なんか有名なお笑い芸人のスマイリー菊池さんでしたっけ。
あ、そうね、
あれ有名ですね、うん、あの例の女子高生コンクリート詰め殺人事件か、うんうん、の加害者の
と
殺人犯やとか書かれ続けたってやつですね、
うん、
で、まあ、全くもっと警察とかは 相手にしてくれなかったっていうことやったらしいですもんね、うん、その人たちも結局あるでしょ、栗原さんが言うように正義感というか、うん、うさばらしでやってただけなんでしょ、
うん、うん、そうそうそう、しかも自分で裏を取ったわけではなく、誰かから聞いたとか、うん、どっかで見かけたとか、うん、本当だからそういうの多いですよね。でまた 今はその、うん、その頃のよりもよりもっと悪質で、それをなんか悪意的にまとめるサイトみたいなのが出てるから、もうより簡単に情報がもう勝手に集まっちゃってるのをこう不特定多数の人が目にしますよね。
うん、うん、まあ確かにそうですよね、
うん、怖いですよね。
でもそういう人たちって自分ではそれが正しくって教えてあげないといけないと思ってやってるんでしょうね、うん、
自分の価値観だけでね、
うん、そうそうそうそう、私も私の価値観で言うと、クレさんもうちょっとスカート短い方がいいですね。
それ本当大道さんの価値観のみですね。価値観というか大道さんの趣味趣向ですよね、
うん、あともうちょっとかかと高い方がいいな。9センチ、う
ん、言ってることの意味が分かんないけど、ああ、
ヒールのあのかかとの高い9センチぐらいの靴がお似合いですよっていうこと言って、
ああ、ありがとうございます、ご忠告ね、うん、
あとスカートは膝上15センチぐらい。
いつ頃止まりますその話。
もうちょっと続きます。
もうちょっと続きます、
うん、あとはね、うん、あの胸元はグッと開いてる方がいいですね。
あ、まあ、ちょっと聞いてないけどね。あのね、ちょっと話元に戻すと、はい、これネットの話だけで今済まなくって、うん、ネットでこういうのまとめたりとかしてこう自分の中で変な正義感が高ぶると、うん、あの例えば行政と か、うん、なんかいろんなとこに、うん、こうなんでもうちょっとそのうまくやらないんだみたいなことで、まあ、例えば地震ですとか、うん、まあ、最近ですと大雨降ったりして、うん、通常じゃない非常事態がこう起きてる場所があるじゃないですか、うん、そこにテレビの報道がこう入っていって、うん、こういう物資が足りませんとか、うんうん、ここはこんな風だけど誰もその助けが来てませんとかっていうのをやると、うんうんうん、それでどうなってるんだって、あの被災地に電話するんですよ。そういう方がすごくいらっしゃるっていうのが問題になってますよね。
正義感、
これはうーん、変な正義感でね、
誤った正義感ですね、
うん、そうですね。ですからこれもネットのそのこういった話だけじゃなくって、実際に電話しちゃうっていう行為もこれは延長の行為だと思いますけど、
う
ん、ま
あ、確かにそうですね、
本当、うん、やめていただきたいなと思いますね。
つまり暇なんですね。
暇だと思う。
この AC の広告ですね、意外とですね、切り込んだ広告だと思います。
うん、
この時代に前田挑戦した広告だと思いますんでね、この AC ジャパンのこの姿勢を私は応援したいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します、
はい、
タックポッドキャストで紹介していただいた Google フォトが仕事先でも大活躍というのも、歴代カメラで撮影した画像を取り込んでおいたので、会社のイベント風景を職場にいて iPhone から画像を探し出せる、今まで翌日 SD カードを持参していましたからね、とブラッフォード K ハート FC さんから7月の7日6時50分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、確かにそうですね、うん、私も一部や取り込んでますけど、すげえ便利ですもんね、
うん、
しかもあれでしょ、クレさん最近またパワーアップしたんでしょ。
そう、今日発見しましたよ、
うん、
たまたまちょっと探し物してて、うん、Google フォトで検索しようと思って、うんうん、もう日付の検索めんどくさいんだよねとか思ったら、途中まで検索窓に2006年とか入れたら、うん、次がこう検索候補が出てくるんですよ、うん、
その通り。
びっくりしました。これで解決ですね。今までその日付検索が本当に弱かったんですよね。
弱かったですからね、
うん、
それっぽいのみんな出てきたけどですね。
そうなんですよ、もうだから検索しないでスライドでこう送っていくかっていう、
うん、
ね、こう右にこう日付のこうなんていうかスライドバーみたいなのがこう出てくるんですね、うん、それでこうくるくるくるって送っていくっていう、そうそうそう、
キュッキュッキュッやってたわけですからね、
うん、はい、大変だったんですけれども、
それに比べてだいぶ良くなりましたね、本当に、
はい、だいぶ良くなりました、
うん、
ご自身の持っているデータっていうのをこう画像をねアップロードしておくと、
うん、
あのフルサイズじゃなくていいので圧縮した形で無料の範囲内で使えるっていうので、 とりあえずアップロードしておくと検索が本当に非常にいろんなタグでも検索ができますから、本当おすすめです。で、それで大体の日付とかを探しておいて、で、それから、まあ、自身のハードディスクに保存してあるところを探すとかっていう風な使い方をしてらっしゃる、はい、プロのカメラマンさんもいらっしゃいますからね。
インデックスとして使うっていうことですね。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして。
はい。
触らないでください。こっちみんな。ガイドウさんには触らないでくださいハートマーク、こっちみんなハートマークに聞こえるらしい頭大丈夫かクエスチョンマークと、せいじさんから7月7日8時31分ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
間違ってますね。
ん、何、
私にはもっと触って、うん、もっと見てって聞こえてますから。
いや、私そこじゃなくて突っ込まれるのは頭大丈夫かのところかなと思ったんだけど、そこは突っ込まないんですね。
頭は大丈夫じゃないんで。
まあ大丈夫じゃないことを認めになってるんだったらまあいいか、はい、はい。
もうそれは認めるんで。
妄想だからね。もう何言っても無駄だなと思ったんで、さっさと片付けたいなと思ってます私は。
何言うても無駄は言い過ぎじゃないですか。
妄想の中で生きてますっておっしゃるんで。
妄想の中で生きてます。せいさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。高音質の触らないでくださいびっくりマーク、不意打ちに飲んでいたコーヒーを吹き出しそうになる、どっちの仕業か言及していないのに、どっちか分かるのがまた何とも、そして噛みまくると伝染しますねと、ゆっくりもばっていてねさんから7月の7日8時5分ツイートいただきました。
はい、ゆくもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
どっちの仕業かって、トシログさんか私かってことでしょ。
そんなの決まってるじゃない。
まあね、あの時もう触ってないですよ。演出
鼻で踏んだこと
演出、触るふりしただけで。
もう触ったか触らないかだと触ってますもんね。
触りましたよ。
ほら、
別に腕ですよ、腕、肩の付近ですよ。
どこだって触らないでください。
努力します。
まあ努力だけね。
はい、はい、触らないように努力します。ゆくもさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました、うん、次の方多分初コメント読ませてもらえると思います。
はい、
氷園球場さんかな、アットマーク KAYA7 のアカウントの方なんですが、電車の中で飲むのはやめましょうびっくりマーク、かっこ常磐線を除くと、7月7日5時52分ツイートいただきました。
はい、氷園球場さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、電車の中で飲むのはやめましょう、常磐線を除くということですけど、まあこの前
も
言いましたよね。
はい、うん、
東海道本線でも全く問題ありません。
全く問題ないと思ってらっしゃるのは大道さんだけか。
ビールだけなら微動水線でも問題ありません。
分かんないけど、これなんか新幹線を除くとかなら分かるんですけどね、
うん、新幹線はビールじゃないですもんね、私ワインですもんね大体。
まあでも車内販売で売ってますもんね、うん、確かビールも売ってますよね、うん、
ね、新幹線は飲まずに乗ったことまずないですね。
もうなんかね、新幹線はだけじゃなくてもう電車はにしか聞こえないんですよ。
でこの前
鉄道はみたいな、
吉人線乗った時飲んでなかったでしょ。コリエン球場さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
また今後とも聞いてください。
はい、
はい、
大道さん登場びっくりマークと、みどりんさんから7月の8日8時22分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはワンボタンの会の1480回で私のインタビューが、うん、放送されてました、
うんうん、
前回のほら AUGM 大阪で最後の最後に久米さんも見てたかな、うん、私がホールの掲示板とか片付けてたんしてますか。
知らない。
実は片付けてたんです。あ、皆さん行った後なんですけど、
はい、
その時に山村さんが私のインタビューをしたってやつで、
うんうん、
もう早く行かないとダメじゃないですか。もうみんなは移動した後だったんで、
うんうん、
ホールを片付けながらインタビューをしたっていう、うん、その動きながらインタビューっていう初めてのパターン。
うーん、はい、なんかこの回台湾にオープンこの間7月の1日かなにした、うん、アップルストアについての話題だったんですか。
うんうんうん、そうです。行きます。あ、台湾のアップルストア。
まあ、台湾はよく行くのでアップルストアできると嬉しいですよね。
今度新しい iPhone が出て、
うん、
その台湾で買えるんやったら黒田さん行きましょう。
そうね、
2人で何もしないんで。
それ一番信用できないパターン。
そうですね、わざわざ言う必要ないですもんね、うん、何もしない、
うん、そうそうそう。
iPhone 買いに行きましょうじゃあ。
うん、そうね、うん、
iPhone プレゼントします。
でももう何もしないことないけど、うん、何もしないですっておっしゃったもんね、
うん、はい、みのりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
初コメントの方がいらっしゃいますので、後ほどステッカープレゼントについて連絡させていただきます。よろしくお願いします。コメントありがとうございました、はい。タックポッドキャスト第89回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
小林さん、85回で取り上げたドラゴン補給船の機関ですね、
うん、
詳しく、空へのポータルサイトに載っていました。
はい、
これは7月の3日に国際宇宙ステーション ISS から分離したドラゴン補給船が大気圏に再突入してですね、そしてちゃんと燃え尽きずに帰ってきたということなんです、
うん、
新たな一歩ですね。また
そうですね、あの私もシェアしましたけど、うん、そう拾い上げた写真を、うん、NASA とあと ESA とかヨーロッパ、ね、うん、のあのそれぞれインスタグラムで共有してまして、
うんうん、
それをまた再共有で、皆さんにお知らせしたと思うんですけど、
うん、
まあなんかなんていうのかな、その姿を見たら本当にちょっと焦げてる程度で、うん、ちょっとすすけてる感じですけど、
うんうん、
本当にあの次も使い回せるかなっていう感じでしたよ、見た目は。今回はその 1.9 トンだったかなの荷物を送り返して、うん、まあ、帰還したってことなんですけど、うんうん、そこになんか生物的なものとかが入ってるかどうかちょっと分かんないんですけども、
うん、
これからまあやっぱり動物をあげたドラゴンの中に入れて帰ってくるっていうことの実験からあって次はっていうことになりますよね、
うん、いやこれはすごいですよ、本当に帰ってきたんですよ、燃え尽きずに。普通は燃え尽きますからね、
まあ、普通っていうか、まあ、すでに例えばロシアのソユーズとかはね帰ってきてますから、
うん、まあ、もうそれはアポロ何号か忘れたけど、あれからずっと帰ってくる実験はしてるんですけど、うん、
はいはい、
私これすごいなと思いますね。これが進めばね、いよいよ本当に人を地球に送り返すことができる、その繰り返しですからね。それではタックポッドキャスト第89回目の配信もそろそろ終了します。次回90回は来週7月21日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューの評価とコメント、いつものことながらお待ちしています。
はい、
では来週もまた聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
今日のクイホアですは、台本にある通りしっかりハート感を出してやってください。これでいいですか？
なんで今更そんな要求するのかしら。
ええ、台本に書いてある通りやってくださいっていうこと。
うん、まあ私の裁量で最高か。
さあ今日も UK キーボードで頑張りますよ。2017年なんか落とした。いい？
ん？ダメ。タイマー入れてなかった。